ちょっとずつ筋トレ用品みたいなのが家に増えてきました。リクです。
対馬はいいぞ、Kでございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ、平くん会なんですが。
はい。
いいぞおじさんですね。
いいぞおじさんです。
で、それはそうとて。
はい。
Kさん、なんか、これはなんか、なんですかっていう。
え？ああ、これね。まあ、連休明けにさ、仕事で、ちょっとついてきてって言われて、なんか特になんか何も知らされてなくて、ついて行ったんですけど。
そしたら、仕事で？
そうそうそうそう。
おう。
そしたらさ、なんていうん、いわゆる、なんかワークショップというか。
はあ。
まあ、そういう集まってなんかやろうぜみたいなグループワークというか。
おう。
いうやつあるじゃないですか。
ありますね。まあ、あるけど参加したことない、俺。
うん。で、なんかさ、ああいうのってほら、なんかチームに分かれてさ、模造紙で、なんか課題をなんか出して、なんか僕たちはこうしましたみたいな発表とかしたりしがちじゃないですか。
あれやろ、なんかトリッキーな新卒採用みたいなやつやろ？
そうなんかな？いや、分からんけど。
いや、俺なんかそんなやらされたことあんねん。
ああ。いや、あれってさ、なんか、ほんまに意味あんのかなっていつも思っててさ。
あ、そのトリッキーさに意味あるのかみたいな。
いや、トリッキーさというか、確かにその集まって話をして、なんかこう課題を出して、で、その課題に対する解決案みたいなのを練るっていうのはいいと思うんですけど。
はい。
いいと思うんですけど、じゃあそこでさ、出されたものが、実現に移されたところを僕は見たことがないなと思ってさ。
ああ、なるほど。
なんていう、この場だけやん、それっていうのがいつも。
ああ。
あるっていうかさ。
まあ、そういうのはあれかもしれないですよ。マジック・ザ・ギャザリングみたいなもんでしょ。
いや、よくわからないですけど。
いや、なんか、魔法で戦ってるじゃないですかっていう体や。
はいはいはい。
いや、だからそういう体でやってるだけで、
いや、違うでしょ。だって
ゲームみたいなもんで。
だって現実のやつを取り扱ってるわけじゃないですか。現実のさ、自分たちが抱える課題を取り扱って、それに対する解決案を一緒に考えてさ、で、ここで行きましょうみたいなのやるわけやん。長い時間使って。
っていうゲーム。
長い時間使って、やるじゃないですか。で、それは、特にその今後に生かされることなく、なんか消えていくみたいなやつ。
あ、立ち消えが起きるみたいな。
そうそうそうそう。なんなんこれって、いつも思ってさ。で、そういうのを、なんかこう、ほら、コーディネートする人みたいなおるやん。
まあ、そういう会を。ね。
なんかそういう人ってさ、なんかちょっとこう、目がキラキラしてない。
わかる。最近、僕もなんかちょっとそれに関しては思うとこあるけど。
だからこういうな、まあ、いわゆるその、意識高い系じゃないけど。
ああ、わかる、わかる。すごくわかる。
みんなで、みんなでこう、やっていこうよ、みたいなやつ。あるやん、なんか。
わかる、わかるよ。
で、なんかさ、ほら、名札にさ、名前書いてさ、みんなでこう、ニックネームで呼び合おうよ、みたいなやつ。なんでああいう人たちってさ、こう、あれだよね、こう、フラットに従うんやろな。
なんでやろ？ああいうのがアメリカ発祥だからとかじゃない？
そうなんかな。
なんか、そういう文化的な影響を受けてそう。
ああ、なんか、こう、すごくさ、こう、年齢も、性別も超えて、人種も超えて、みんなこう、フラットにこういう話しようよ、みたいな、そういう感じやん、なんか。
まあまあ、それ自体が悪とは思わんが。
うん、思わないけどね。思わないけど、思わないけど、なんていう、まあ、自分たちの文化にじゃそれフィットしてなくないっていうかさ、その、ほら、まあ、ほぼ初対面の人に、ほぼ初対面の人に対する距離感じゃないよね、これっていう、ことを強要してくるやん。
アップルストアにサポート頼みに行ったら、どういう、なんか距離感やねんって思うような感じのあれやろ。
そう、なんだお前友達なんて、なんかその。
まあ、わからいではない。君の言わんとすること。
そうでしょう。で、なんかそういうのってな、みんななんか、みんな似てるなと思って。なんか、あれだ、なんかそういうのってなんか、あんのなんか、
あ、マジであると思うね、俺。なんかその、発祥みたいなやつがおって。
で、なんかそのマニュアルみたいなさ。
そうなるみたいな。
やつあるよね。
まあそういう作法なんでしょうね。逆に言うと。
そして僕はそれが嫌いっていう。嫌いっていうかさ、苦手だよね、なんか。
ああ。
なんていうか、まあ、多分自分でさ、自己分析すると、僕、気力がない人間なので、 なんかこう仕事に対するさ、情熱とかさ、そういうのないのよ。
うん。
なんかとりあえず働いてさ、まあ暮らしていければいいやぐらいしか思ってないわけやから。
はい。
なのに、なんていうか、その温度差で来られるとさ、なんか怖いっていうかさ。
あれみたいですね。あの、キャッチ&リリースとか言うけど、
うん、
あの、人間の体温で魚に触った時点で実質大やけどみたいな。
そうだよね。
君は魚。
うん、そうそうそう。なんかもう、温度差がすごいっていうかさ、ね、あの、ああいうのやめてほしいなと思ってさ。
いや、やめへんやろ、絶対。
やめへん、やめへんし、みんなやる割には、あれが何かに役立ってるように見えないよね。あれの効果はどうやって測ってるんやろうと、俺いつも思うんやけど、あれを実施したことによる
効果。効果測定が必要だ。
そうそうそうそう。なんかやって満足してない、これっていうのを感じるね。
まあ、やることに意義があるんだよとか言いそうや。
うん。でもそれさ、その、いい大人の平日のさ、あの、丸一日の日給を使ってやることなんですかね、これっていう。
ああ、会社的にやってんのか。どこ。
まあまあ会社というかね、まあそういう。まあ僕は会社として行ってるわけなんで。
なるほど。
そういう人がだってあるよ、その20人も30人もいるわけじゃないか。
はい。
これすげえ金かかってるよって、この現場。
これをやるためだけに。
そう。この集まって模造紙に落書きする作業がさ、しかもこの模造紙に書かれたことは何にも後から生かされへんのに、この作業ものすごい金かかってんねんけど大丈夫なんかなっていうのが。
工数があって。
そう、工数っすよ。だってこの人1日あるでしょみたいな。1日1万円ぐらいの人が2、30人いるでしょっていう。
俺のあの言うたら時間工事、日給換算で約10万やから
な、
みたいな。
そうそうそう。そんな人がさ、模造紙に落書きしてるわけですよ。大丈夫だってなるやん、それ。
世の中なんか変だよね。
いや、ほんまやなと思うわ。もっとお金かけてやらなかったことあると思うよって気がするっていう。そういう愚痴でした。
はい。で、まあ、筋トレしてるんですけど、頑張って。
はい。
まあ、だいぶ鍛えられてきたぞって。
はいはい。
言いたいところなんですが。あのですね、ある種の限界を迎えてきまして。
はい。
あの、まあ、ベンチプレスとか、
うん。
まあ、僕、あの、ダンベルベンチプレスって言って、あの、ダンベルでやるんです。
はい。
あと、まあ、あの、ラットプルダウンって言って、あの、棒を引っ張って下に下ろすとか。
はい、はい、はい、はい。
あの、どんどん重量が上がってくるんですよ。
はい。
鍛えられて。で、結果何が起こるかっていうと、うん、あの、手がどんどん痛くなっていくんですね。
はい。
要は、あの、金属のシャフトと骨との間の肉が挟まれて痛いみたいな感覚。
はい。
になってきまして。
はい。
で、まあ、こいつはいかんなと思って。で、これ、まあ、どないすんねんと思って調べてたらさ。
うん。
あの、デカトロンってあるやん。
はい。
まあ、そこ行ったら、あの、ちゃんとしたっていうか、はい、まあ、その、もう、グローブっすね。
はい。
まあ、ちょっと、そういうグッズで対処しようと思って。
うん。
あの、買いに行きましてね。久々に。いやー、つけたら全然違うね。
はい。
なんていうかさ、あれ、あの、なんか90年代のステレオタイプなオタクの手袋みたいな。
はい、でしょ？あの、指抜きグローブでしょ？
そうそうそうそう、まあ、あの、南光太郎スタイルとでも言いましょうか。
いや、わかりにくなってると思うねんけど。
え？
指抜きグローブでわかるやろ。そこに被せて南光太郎って余計わかりにくなってないそれ。
いや、でもほんまそんな感じやから。
いや、まあ、そうですけどね。
どうなんかつけてやったら、あの、超快適で。
はい。
俺が求めてたのはこれだって。
だから、それあれでしょ、この、親指と人差し指のところのパッドみたいなの入ってんじゃない？
俺のは、まあ、入ってるっちゃ入ってるけど、薄いな。
うん。で、そこが一番パワーかかるんじゃない？
まあでもな、一枚あの、皮挟んでるだけで全然ちゃう。
まあまあね。
で、まあその辺もな、なんかな、平気で10種類ぐらい置いてあって、なんか、その、より高重量を上げるならこっちの方がなんか手首が固定できていいけど、
はい。
なんか、むしろそのグラグラ感で、その全体に効かせたい場合はこっちかな、みたいな。
はい。
やつがあったりして、なんか、ああ、なんかいいなと思って。 っていうか何でも揃うな、この店って思う。
アウトドア専門店ですからね。
うん。いや、あんまないやん、その、金、まあ、あるんかな、他の
スポーツ。あるでしょ、多分。アルペンとか言って売ってんじゃないの、その。
売ってんのかな。
スポーツ用品店でしょ、だって。
あと、あそこ、お国柄が出てるなと思ったのは、ペタンクの用品とか売ってた。
何や、それ。
え、知らん？あの、なんか、カーリングみたいなルールなんやけど、鉄球投げてやるやつ。
はい、殺人かなってい
う。いや、鉄球って言ってもあれやで、あの、何あの、卓球の球ぐらいの大きさなんや。
ああ。
なんか、そんな、なんか、あと、スキューバダイビングの機材とか置いてたり。
はい、はい。
すげえなと思って。まあ、あと、ついでにね、あの、あと、握力鍛えるやつも買いました。
あれグニグニ握るやつ。
グニグニ握るやつですね。あの、なんか、まあ、僕が買ったやつなんかあの、ドーナツみたいな。
はい。
なんか、ウレタンでできたドーナツみたいなやつですけど、結構硬いんで、これを握って、うん、こう、ピンチ力をつけようと。はい。まあ、そんな筋トレライフです。
はい。
あの、なんで、あの、始められる方、皆さん、あの、グローブあると全然違うよっていう。まあ、1000円ちょっとで買えるから。
はい。
みんなつけるといいぞ。で、K さん、アクションカムなんですって。
対馬にね、アクションカムまだ持ってったんですけど。
はいはいはい。
僕の使ってるやつって、GoPro のパチモンのやつ使ってるんですけどね。
はい。
GitUp、何やったっけ ?G3 やったかな。
はい。
っていう使ってるんですけど、電池を抜くごとにさ、電池を抜いて入れ替えるごとに、日付の設定が飛ぶんですよ。
めんどくさいな。
GoPro ってあれ、そのまま保持してる？
短時間やったら保持してたと思うけどな。
あ、そう。もう抜いて変えるだけで飛ぶんよね。
はい。
で、基本的にループ、録画にしてるんですよ。
はい。
要はその、SD カードがいっぱいになるまで撮って、
はい。
いっぱいになったら古いのから消していくっていう。
ああ。はい。
形にしてるんですけど、で、その、日付設定が飛ぶじゃないですか。飛ぶと、だって結構なんて昔の日付になる。2000何年みたいな。
ああ。
そしたらさ、一番新しいのに、一番古いデータとして保存されていくのよ。
ああ。
で、いっぱいになるじゃないですか。いっぱいになったら、そのさっき撮ったやつが消えていくっていう、その地獄みたいなことが起こる。
地獄ですね、それ。
今回もそれでさ、ちょっと大事なやつを消えてしまってね。
これはあれですね。
もう GoPro 買うしかない。
GoPro 買うしかないですね。
いや、GoPro マジで、大丈夫なんかな、ね、それが気になって、それ、勝った上でそれやったらなんかもうほんま腹立つだけやんか。
どうやろ、それ、
気に持ってるでしょ。
多分、消えなかったと思うけどな。
今一番確か6やったっけ。
今、9です。9。
ない。ない。
GoPro Hero 9が出てます、今。
1個前は 8?
8。僕が持ってるのは8です。
8ぐらいの買おうかな。8か7か、その前か。
8いいっすよ。ただ、Q の方がバッテリーがでかくなって、
はい。
いい感じになったけど、互換性が失われたっていう。
そういうことでしょ？
うん。まあ、それどっちがいいかっていう。
うん、互換性がある方がいいような気がするな。まあ、なんていう、たくさん持てばいいんじゃないっていう、バッテリー
を。あ、バッテリーを。弾をいっぱいこう。
うん。それを充電しながら、こう、なんていう、使い回せばいい。
まあね。バイクやったら特にね。
そう。っていう気がしますよね。
なんか低温での動作性が向上してるらしいですね。
ああ。なんかすぐオーバーヒートするって話は聞くんやけど、8って。
まあ7もそうですよ。
ああ。
固まる問題はどうしようもないっていう。
すぐ熱なって、なんか、保護ケースに入れられへんみたいなことを聞くんやけど、
う
ん。
実際僕のやつがそういう傾向ありましたからね。保護ケース買ってみたけど、もう付けん方がマシっていう。
それも、どうなんて思うんやけど。
まあでも保護ケースなんか、生つけんなみたいな感じの製品なんでしょうね。多分。
いるやろ、でも。純正でついてるのにそれで動かへんなんてどういうことなんて気がする。
あ、純正ついてないで。
え？ゴムのやつついてないん？
ついてない、ついてない。なんか、すごい深度に潜る用のケースみたいなのはあるけど、あれはまだ別やしな。じゃあもう買うしかないね。
うん、買おうかなって思う。
アメリカのアマゾンとかやったら安いで。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね、今回 K さんは流行りのあのスポットに行ってきたんですって。
津島ですよ、津島。津島ツーリングに行ってきました、
はい、今流行りの。
今流行、あれほんまに流行ってんの？
え？その疑問な。
ああ
。あれやろ、あのツイッターで流行っているものは実は流行ってないのではっていうやつやろ。
そうそうそうそうそう。
何やったっけ、あれ、あの映画。
どの映画？
あの、マッドマックス。
ああ。
怒りのデスロード。
はい。
みんな最高、めっちゃ面白い。これは今年で一番流行る映画みたいな言ってるけど、
うん、
蓋を開けてみたら、あの、興行収入という面で見たら、日本のその年の映画でなんか20位ぐらいやっていう話。
全然あかんやんっていう話。
全然あかんっていうことはないにせよ、まあ、世間的にはそないにあれですよね、みたいな。
そこまで派遣ということでもない。
あの、そう、世間とあの、なんかこう、ネット世界の乖離というか。
はいはいはい。
単にノイジーマイノリティが騒いでるだけでよ、という。で、そんな津島に。
はい。行ってきたんですけどね。
はい。
まあ、てか先週あるじゃないですか。
まあ、ギリギリの収録してました
よ、ね。そうそうそう。あれ、あの、出る日のあれですからね。
当日に撮るってむちゃくちゃやったな。
出る日の朝。出る日の朝でしたから。うん、でももうあのタイミングしかなかったからしょうがないよ
ね。まあまあ、しゃあないけど。
で、あの、収録が終わった後、まあ、北九州の小倉を、出て。
はい。
博多港まで。
はい。
まあ、すぐですよ、博多港までね。1時間もかからんぐらい。
ああ、なるほど。
高速で。
はい。
行きまして。で、まあ、博多港で、一緒に行くことになったゾノさんと合流と。
はい。
ゾノさんはあれですけど、その、金曜日、なんか早引きして、船で、門司港。
ああ、
九州の門司港まで来て、そこからバイク。
もう、なんと優雅な旅でしょ
う。いやーそうですよね。寝てれば着くというやつ。
ムカつくなって。
え？こっちとら夜中走ってるのにさ。
こっちとら自走やぞ。お前も走れって。
岡山から九州ってほぼ行きづらいんやってよくわかった。
あ、中途半端やからな。
で、まあ、博多港を、朝の10時。
はいはい。
に出る、フェリーで、まあ行くことになったんですけど。
はい。
で、まあ、朝の9時前ぐらいに着いて、まあ、乗船手続きを、サクッと。
まあ、サクッとね。
うん、しようとしたんですけど、まあ、昨今ね、いろんなキャンペーンをやってるじゃないですか。
あ、やってますね。
うん。で、その、いろいろ調べていくと、まあ、ゾノさんが調べてくれたんですけど、なんか船で、その、長崎の離島に渡る人に向けて、なんかお得な乗船券があるぞっていうので、
はい。
長崎島旅ワクワク乗船券っていうの
があるんです
よ。ああ、なるほど。で、これはね、船に乗るときの、行きの船に乗るときに往復チケットを買うんですよ。
はい。
で、往復チケットを買うときに、このワクワク乗船券でって言ったら、津島に行く場合は、プラス100円。
ほう。
で、このワクワク乗船券っていうのをくれて、で、それにクーポンがついてるんですね。
はい。
で、このクーポン自体は、なんかその、現地でのその、アクティビティとか、
ほう。
なんか体験メニューに使える、5000円分やったかな ?3000 円分やったかな、
うん、結構やな。
の、その、クーポンがついてるんですね。で、それとは別に、そのクーポンの、その冊子の中に、はい、一得クーポン券、っていうやつの引き換え券がついてるんですよ。
はい。
引き換え券がついてるんですね、まず。
引き換え券ね。
はい。で、その現地に到着して、その謎の引き換え所っていうのがあるんで、引き換え所に行くんですよ。
はい。
したら、まあ、これ泊数に応じて、クーポン券を、この一得クーポン券っていうのをくれるんですけど、
はい。
お一人様、一泊につき、5000円分。
はい。
で、これ、まあ、で、津島の場合は違ってて、津島の場合は、一泊につき1万円分。
はい。
のクーポンがくれるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、一泊につき1万、津島では一泊、お一人様一泊につき1万円分で、最大3万円まで。
はい。
のクーポンがもらえますよと。ってなってくるんですよね。
はい。
で、まあ、私とゾノさん二人で行きます。二泊します。
はい。
二人で4万円。
4万円もあったらなんかとんでもないことできますよね。
二人の4万円、二人で4万円の、クーポン突然渡されると。で、その一得クーポン券っていうのは、その、さっきのあの、ワクワク乗船券のクーポンと違って、島内の宿泊施設、飲食店、交通機関などの加盟店で使えるクーポン券。
ほう。
なんですよ。
はい。
ただまあ宿泊施設はもうクレジットカードで払ってしまってるんで、
まあまあ、それは置いといて、
まあ
はい。
ないですけど、まあ飲食店。で、まあ、交通機関はまあバイクやから、あれでね、使わない。として、飲食店ですよ。
はい。
2泊で、2泊で、2人で、4万円分の飯を食えるのかっていう。
ああ。
突然の、なんていう、突然、大金持ちになるみたいな状態に。しかもそれだってさ、その、島内で使い切らんとあかんから。
あ、そうか。使い切らんなんだら向こうです、みたいな。
もうほんま島を出たらね、その島出た先では使えるとこないんで。
はい、紙切れになりました、って
なるわけです。そう、津島にいるうちに、その、使い切らないといけんっていう話なんですよね。
おう。大変や。
やばい。やばないって。これやばないって。
何としても使い切れってなるわね。
そうそうそうそう。まあそのね、ほら。旅行業界大変だっていう話あるじゃないですかね。
まあね。
旅行業界大変でさ、まあやっぱりその税金で、まあある程度その支援しないといけないって分かるんですけど。
はい。
分かるんですけどさ、まあ急いでやらなあかんっていうのも分かるんですけどさ。そのせいでなんていうか、税金の使い方がすげえ雑じゃないこれっていう。
まあ雑は雑やな。
雑やろこれはっていう。っていうのをまあ知りまして、まあ我ら状況ですから。
はいはい。
まあ、行きの船のところで、まあ、ワクワク乗船券って言って。
はいはいはいはい。
それ買うわけですよ。往復って。
で、一気に、大金持ちに。
そうそう。で、まあ、船乗ろうと。
はい。
で、やっぱあれですね、その、津島、行き島行きってあるじゃないですか。
あの、途中ね。
そうそうそうそう。行き島を経由して、津島に行くんですけど。
はい。
やっぱ釣りする人がいっぱいいるんですよね、やっぱり。釣り客っぽい人が。
おー、なるほど。
やっぱりあれだね、釣りに人気スポットなんやなと思って。フォークリフトとかでさ、なんか荷物みたいな積んでいくやん、フェリーって。貨物みたいな積んでいくじゃないですか。
あんま俺それ見たことないな。
あ、そう。なんか津島はなんかその、コンテナに入った、なんか、やつをどんどん積み込んでいってたんですけど。
はいはいはいはい。
で、その中になんていうかその、でかいカゴみたいなコンテナがあって、
はい。
で、その中に、いっぱいなんていうの、クーラーボックスとか、そういう、釣り用品みたいなパンパンに詰まってるコンテナみたいなのがあってさ、まあ、みんな釣り行くんやなって。釣り人気スポットみたいですよ。やっぱり。
いや、俺も釣り竿持って行けばよかったな、みたいな。
まあ、そんなことする時間なかったけどね。で、まあ、船に乗りまして。
はい。
4時間から5時間ぐらいかな。
結構だね。どんぶらこ、どんぶらこと。
うん。で、まあ、行き島までは、まあ、言ってみれば、その九州の、こう、ね、近いところを通るわけじゃないですか。
まあ、
ある程度、まあ、うん、ある程度、まあ、その島とかもあるし、まあ、島影もあるし、みたいな感じで行くんですけど、はい、で、行きでね、結構お客さん降りて、でそこから、まあ、津島に向かっていくんですけど、まあ、完全にその、玄界灘の概要に入っていくわけなんですけど、
ああ、まあ、そうですね、完全に概要ですね。
概要ですね。僕、概要の船ってあんま乗ったことなくて、今まで。まあまあ揺れるな。
ああ、そうでしょうね。
うん。
まあいつも瀬戸内海は移動するけどみたいな。
そうそうそうそう。
感じですもんね。
うん。まあ、瀬戸内海って川みたいなものやったよなっていう。で、しかもなんていう、取った、二等のその船室で、雑魚でスペースみたいなのとこあるじゃないですか。
はい。
あそこで取ったのが、なんていう、そう、両端の端っこの方を取ったんですよね。
はい。
端っこの方ってやっぱこう遠心力でこう揺れるじゃないですか、一番。
ああ、まあまあ、その軸の一番外側やから。
そうそうそう、そうそうそう。その水深の軸のね、一番外側にいるから、しまった、これ場所取りをミスったぞ、みたいな感じになって、ひたすらなんていう、こう、 体を横にして揺れを受けないようにずっと
波と一体化すればいけるさみたいな。
そうそう、まああと何もすることないんでね。
とまあ正味寝てるぐらいしかない、
ね。とりあえず寝とくかみたいな。寝とくかっていうか、まあね、前日あの夜中の2時に小倉に着いて朝の6時から収録してるんで、
まあ眠たいよね。
寝てないですよね。だからよ、まあ、寝るよねって。
そうだね。
はい。で、まあ対馬の、伊豆原港について、
はい、
で、その、ワクワク乗船券のその一徳クーポンってやつを、サクッと。
はい。
4万円分いただきまして。
4万円分ってすごいよな。
あ、4万、突然4万渡されるっていうのが入って。で、まあ、宿にチェックインしましょうって。
はい。
で、今回、対馬で泊まる宿が、青山寺っていうお寺。
ほう。
お寺の、宿坊に泊まろうっていうようになって。
はいはいはいはい。ありますね、宿坊って。泊まったことないけど。
僕、相当昔、小学校の頃に修学旅行で泊まったことあるんやけど。
おお。
そんなに、なんていうか、いい思い出はないというか、まあ、宿坊やしねっていう感じじゃないですか。でもね、ここの青山寺は、もともと多分ユースホステルやったみたいなんですよね。
はいはいはいはい。
で、今は、多分外国人向けかなっていう感じの、宿にちょっとこう改装されてて、
おー、なるほど。
いや、入り口とかすごい寺で、ああ、寺だなーっていう感じがするんですけど、中の方に入っていくとベッドがあって、みたいな感じの、すごい綺麗なお宿。
うん。
しかもそれが、なんぼやったかな ?5000 円くらい取っちゃうかな一泊。
まあ、それも安いと。
うん。まあ、夕食なしの朝食だけですけど。
はい。
それで、一日目と二日目確かね、値段が違ったんよ。一日目は多分4000円ぐらいで、二日目が多分6000円ぐらいだったのかな。
はいはいはい、はい。
っていうような感じだったんですけどね。よかったっすよ。ここは。
ね。
ああ、すごいいいお宿でした。
へえ。
ただ、なんか一日目に泊まった、部屋が、なんか、結構ね、多分、なんか増築に増築を重ねているような雰囲気があって。
はいはい。
その建物自体がね。まあ、お寺とかそういうのありがちなのかもしれんけど、部屋入るじゃないですか。
はい。
案内されて部屋入って、で、このお部屋は洗面とトイレがついてますんでって言われて。
はい。
でも、見渡したところそんなないんですよね。入り口とか。え、これトイレとどこにあるんですかって言ったら、ベッドの横に、押し入れみたいな、襖がこう2枚になってるところがあって。
はい。
その襖を開けると、洗面所が現れるのよ。
へえ。
そう、2枚こう、襖があるじゃないですか、押し入れって、大体。
あ、ありますね。
で、左の襖を開けると、洗面所があって。
はい。
で、右の襖を開けると、トイレがあるっていう。
へえ。
こんな、すげえ構造やなっていうか、これなんか、襲われた時、逃げる通路なんじゃないのっていう感じの。
なんかほんまにあれですね。後から無理やり。
いや、つけたような
感じ。増設したんでしょうね、そこに。
そうそうそうそう。いや、これ押し入れでしょみたいな感じの。
でも今となってはベッドとか置いちゃってるから。
そうそうそう。
押し入れとしての機能は不要なんだよ。
不要だよねって。で、しかもその、右の襖を開けてトイレがあるんですけど。
はい。
トイレの横にドアがあって、そこからなんか外に行けるようになってんのよね。
なんか、襲われた時に逃げるためのやつ。
いや、多分そう。襲われた時に逃げるやつじゃねっていう。まあね、ゲンが攻めてくるから。猛虎が。いや、すごいなと。ここね、非常に良かったので、おすすめです。
あ、おすすめ。
はい、おすすめ。楽園会公認でもいい。
あ、公認をつけちゃいますか。
はい。公認の宿坊。で、まあ、
公認という謎制度。
そうそう。で、着いたのが、
はい。
宿に着いたのが、まあ、4時ぐらいかな。4時過ぎぐらいにチェックインして、あ、3時か、はい。3時過ぎぐらいにチェックインして、で、まあ、荷物ばらしたりとか、まあ、いいな、この部屋って言いながらお茶飲んだりとか、して、で、まあ、夕方5時ぐらい。まだ飯食うには早いなっていう時間帯なんですよね。
まあまあ、そうでしょうね。
うん、じゃあ、早速やけど、ちょっと、バイク乗りますかっていう話になって。
ほい。
で、まあ、事前に調べていた、ゴースト・オブ・ツシマ聖地巡礼、しようっていうことで、 まあ、ゴースト・オブ・ツシマっていうゲームは、鎌倉時代に、元、蒙古、モンゴル軍が、攻めてきた、2回ぐらい攻めてくるじゃないですか。
はい、元寇というやつですね。
元寇というやつ。それの1回目のやつ。
はいはい。
文英の駅かな ?1 回目の時に、まあ、通り道になるんで、当然、韓国からこうやってくるんで。
そうですね。
はい。当然、対馬通り道になるんですけど、史実ではその、対馬に上陸をしてきて、で、上陸してきた時は、そこにいた武士は、だいたい80人ぐらいだったんですよ。
あ、そんなもんなんや。
うん。まあ、その、まあ、トータル80人っていうか、多分その、防衛軍として、まあ、ほぼ奇襲に近いっていうかさ、そんななんていうか、準備もしてなかったから、その、地頭っていうか、守護代みたいな人がいて、
はいはいはい。
守護代の人に、行くぞって、迎撃しに行くぞって言って、ついてきたのが80機ぐらいだったんですよ。騎兵。はい、騎兵80機ぐらいだったんですよね。
はい。
で、対して向こうは、船が400隻ぐらいで、やってきたんですよね。
まあ、当然400隻やから。
あ、400隻の中
に何人乗ってるからな。
そう。何人乗ってんだかな、みたいな話になるんですけど。まあ、でも、なんか、それでも、そこに特攻していって、まあ、残念ながらやられてしまったっていうのが、まあ、史実なん
です。史実ではね。
はい。で、まあ、ゴースト・オブ・ツシマでも最初の始まりはそこからスタートするんですよ。要は、はい、やつがやってきたぞって言って、その、少数の精鋭で戦って、まあ、やられちゃうっていうところがスタートするんですけど。
はい。
で、そこでその、最初にモンゴル軍が上陸してきたのが、ツシマの、コモダ浜っていうところに上陸してきたんですね。
はいはいはい。
まあ、これは史実でもそうなんですよ。コモダ浜っていうところ。
ああ、はい。
に上陸をしてきたっていうところがあって、で、その菰田浜っていうところと、あとそこで、要はその、戦って、まあ、やられちゃった、その、守護代、地頭様っていうけど。
あ、現地ではね。
はい。その、宋助国っていう人がいるんですよ。
はい。
で、要はその、まあ、その人と、まあ、その、一緒に戦ってやられちゃった人を祀ってる神社があるんですよ。
ああ、なるほど。
菰田浜神社っていうのがあって。で、まあ、そこを行こうと。まず。ってなって。
はい。
で、まあ、聖地巡礼じゃないですか。
まあ、巡礼ですね、完全に。
聖地巡礼じゃないですか。で、ゾノさんが、なんか突然着物着て行こうとかって言い出して、おもむろになんか持ってきてた着物に着替え出して。
ほう。
着物に、で、バイク乗るっていう。
なんか、大正時代みたいですね
。そう。なんかあれじゃん、大正時代はなんか船場の商人みたいな
感じ。あ、そう。着物にベレー帽っていう謎のスタイルで来る感じ。
はい。ということで、その、着物を着て、まあ僕は普通に、はい、行くんですけど。
まあ持ってないですよね、あなた。
持ってないしね。っていうか、そんな話聞いてないっていうか。
なんでそんな持ってきてんみたいな。
いや、なんかそのために持ってきたらしいんやけど。で、夕方の、その、菰田浜と、菰田浜神社に行ったらね、やっぱりゴースト・オブ・ツシマ聖地巡礼勢が、いた。
あ、いるんや。
あ、おった。まあ、聞かんかったけど、その、直接は。
ね。どう見ても、そういう風体でしょ、
あ、そう。
指抜きグローブとかつけて
る。いや、別にそういうんじゃないけど。
あ、まあ、そういうんじゃないか。
なんか車に、レンタカーに4人ぐらい乗って、こう、ゾロゾロ降りてきて、こう、写真撮ってるみたいな人たちがいて、はいはいはい、ああ、あの人たちも多分、対馬勢なんだなぁと思ってた。
仲間だよ。
そう。で、その、はい、まあ、直接その、ゴースト・オブ・対馬と関係ない、もちろん関係ないんですけど、
はい。
今年なんですけど、2020年に、
はいはい、
元寇から750年を記念して、
ほう、
その戦ってやられちゃった、宋助国という人の、
はい、
騎馬像が、建立されましたっていうのがあって、
ああなるほど、
そういう銅像がねできたぞっていうのがあって、今ウィキペディアのページ送ったんですけど、戦、
はい、
見れました。
あ、今開きました。はい。
はい。こういう、下に土台があって、 馬がこう、ね、前足を上げて、
ああ、はいはい。
ところでこう弓を引いてる人、はい、牙っていうのがあって、まあこういうのはあるし、行こうぜって言って行ったんですけど。
はいはいはい。
で、これ
は
神社のその境内に立っているんですけど、これ写真で見たらさ、そんな別に大きくないのかなって思うじゃないですか。
うん。
これ、ね、めちゃでかいですよ。
あ、これめちゃでかい、ね、
これめちゃでかいんですよ。
え、この像自体がもう人間と同じ大きさってこと？
あ、そうですね。あの、
人が人の大きさっていう。
はい、下のね、この石垣みたいな土台あるじゃないですか。
うん。
これがね、あの、2.5 メートルぐらいあるんですよ。
ああ、そうやろうな。これ人が人の大きさやとしたら。
うん、そう。これだから、その、この土台自体がもうすでに人よりでかいっていう。
あ
の、おー。いや、これ、めちゃでかいな、みたいな。これすげえ金かかってるのではっていうぐらいに。で、まあね。では、政治巡礼を終えて。ちょうどあの、この菰田浜っていうのが、あの、西に向いてて、まあ、夕日が沈んでいくところだったんで、夕日が沈む写真を撮りつつ、
はい。
また、戻ると、宿に戻りまして。
はい。
で、まあ、晩飯ですよ。
ほう。
我々、4万円持ってると。
もう何も怖くない。
何も怖くない、そう。何も怖くないし、これ使い切るにはどうしたらいいんやっていう話があって。
はいはいはい、はい。
高そうな店にしようぜっていう。
なかなかやらんな、その、高そうな方から選ぼうみたいな。
高そうな店を選ぼうっていうので。で、その、なんか、お寿司屋さんみたいなの見つけたんですよ。
ああ、高そうですね。
高そうでしょ？
はい。
お寿司屋さんみたいなの見つけて、で、これ行こうって。で、そのお寿司屋さん、立花っていう。
はい。
まあ、豪遊ですよね。
うん。
なんか、ほぼ。
何も使った何も使えた、
ね、いや、それでも、だ僕、まあ、ゾノさんも、あんまお酒飲まないらしいんですけど。
はいはいはい。
まあ、僕もそんなお酒飲まないじゃないですか。
はい。
僕、まあ、結局、久しぶりに一杯だけ飲んだんですけど。
はい。
でも、それだけじゃないですか。だから、その、なんていう、食べ物だけで勝負決めないといけない。
そうですね。
なるんで、で、まあ、ね、値段気にせず、あの、刺身をくれとかさ、寿司をくれとか、そういうのをしても、そういうのをしても、ね、二人で1万円ぐらいだったな。
全然減ってないじゃないか。
そうそう、二人で一万二千円ぐらいだったな、それでも。そんなもんすよ。一万円ちょっと超えるぐらい。で食えないですよ、そんな、だって。
まあ、そらそうや。
なんかあれは、あの、刺身の盛り合わせ食ってみたりとか、
はい、
高そうな、なんていう、あの、穴子が有名ですって言うからさ、ああ、じゃあ穴子食おうぜっていう。穴子に食ってみたりとか。
したい。まあ、いたずらにそういうことはしてみるものの。
そうそう。二時間ぐらいこう、頑張ったけど無理やった。
なるほど。
でもね、あの、高そうっていうだけあってうまかったっすよ。
なるほど。
まあ、それでね、一日目が、まあ、終わると。
はい。
いうことになりまして。まあ、お時間もいいところで。
はい。
続きは次回。
あ、続きは次回。あ、次回に続くパターンですね。はい。で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集してますんで、ぜひ、お願いします、
はい。お待ちしております。
また、あの、なんか iTunes レビューとか書いていただけると嬉しいです。
はい。
あの、他の媒体のレビューも書いていただけると嬉しいです。ただ、書いていただいても、それを見る方法がないのか。
どうやって見たらいいのかわからない。
どうやって見たらいいかわからないけど。
ああ。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。